それで今日は話が一回リセットして、まあ関係あるんですけれども、マルコフ・チェーン・モンテカルロのことをやりましょう。で、今までの話の関係から言うと、実はまあグレブナーって、規定が、まあ、ある意味でそのサンプリングのサンプリングするための、まあ、実はこう種みたいなものになってるんですが、まあ、その辺は忘れてしまって、次回以降の話にするとして、今日はマルコフ・チェーン・モンテカルロだけの話をしましょう。それで、MCMC って普通みんな言ってるんですが、きちんと、書きましょうか。これはマルコフ・チェーン・モンテカルロというやつですね。で、まあ、どういうものかというと、これは、与えられた、その分布に従う、乱数を生成する方法なんですけれども、普通その乱数といったらまあ数なんですが、MCMC で生成するものは数というよりも、乱ベクトルとでもいうものなんですよね。だから次元の高いベクトルをこう、生成します。普通 MCMC で作るときというのは、だから普通は、こういうよりも乱数というと紛らわしいので、サンプリングという言葉を使います。に従ってサンプリングする方法と。言われてます。で、よくこの方法がよく使われるのは、分布の正規化で定数ですね。だから、なんか P チルダっていうような、まあなんかこれが関数で、関数だとして、で、分布と、分布 Z っていうのは、まあ、これを、まあ、ある全空間でこう積分したやつですね。X という、まあ、全空間で積分したもの。で、これを、この辺、確率論の普通の用語とずれてたりするんで、統計用語は、注意してくださいね。あまり、確率論の用語に引きずられると、なんか意味が通じない場合があるので、注意してください。それで、この Z のことを、分布の正規化定数と言います。だから、結局、PX というのが、P チュルダー X、こう Z で割ってやると、これに関しては、全部で積分して、まあ、1になります。で、多分、 なんだ確率論だったりすると分布って言った時には多分これをもう仮定するんですよね、1ってね。違うの？そうだよね、普通ね、分布って言ったらね。でもこの統計系の話では多分分布って言った時には積分して1だなんて仮定しないことが多くて、この手の本を読む時には分布分布と言ったら多分あの1とは限ってません。で、この MCMC は要するに Z が未知の時に、計算できないと。できない状況で、よく、まあ、使われます。よろしいでしょうか。で、実際実例見せないと何言ってるかわからないと思うので、一つ実例をお見せしましょう。それで例として、まあオメガが離散的な場合ですけれども、X1X2X3 という3つの変数があって、それがあのマイナス1か1という値を取るとしましょう。それでテータを、まあ、パラメータですね、相関パラメータです。でP ティルダ X というのをどう定義するかというと、指数関数のセイタ X1X2 セイタ X2X3 プラスセイタ X3X1 という、まあこういう分布を仮定します。だからまあオメガに当たる部分というのは離散的ですね。だから全部で8通りあるわけですね。まあこれはあの離散的で、オメガは離散的で、要するにこれはまあ全部で8通りあるわけですね。プラスマイナス1と2つ状態を取りますから、取るわけです。だからまあよく図で書くことも多いみたいで、要するに X1、X2、X3 というこう3つの状態があって、これにはまあなんかこうお互いに相互作用があって、すべて1、2の相互作用、2、3の相互作用、3、1の相互作用というのがあって、それがまあ θ という、力でまあ結びついているという、まあ、こんな状況です。で全部で8通りありますから、まあとりあえず、ZP を計算したいんですけれども、Z というのは、まあ、これ θ 含む関数になりますけれども、要するにこれは x オメガ全体を動いて p ティルダ x、 これを計算すればいいわけですね。でこれはまあ計算できない状況じゃないので、計算しましょう。それで全部で8通りあるんですが、まあ、とりあえず8通り書きましょうか。まあ、X1、X2、X3 ですね。これでかい表を書きたいからこうやって書いたんです。で、プラスマイナス1ですね。1、マイ、1、1。だからプラスマイナス1、1、マイナス1ですね。だからプラスマイナス1、マイナス1、1。プラスマイナス1、マイナス1、マイナス1という、まあ、これで全部で8通りです。でお互い の、 インタラクションというか X1 と X2 のインタラクションはどうなってるか、ちょっとこれはこれかけたものですから、ここプラスマイナス1ですね。ここもプラスマイナス1ですね。ここは負になるんで、マイナスプラス1です。で、マイナスプラス1です。それから、X2、X3 の相互作用はどうなるかというと、1のマイナス1、マイナス1、1ですね。それから、 x3 と x1 の相互作用はどうなるかというと、プラスマイナス1、マイナスプラス1で、これはプラスマイナス1、マイナスプラス1とこうなります。で、今この、 正規化定数ですね、これ分配関数とも言うんですが、分配関数を計算したいんですが、これ見てやるとここに来る分配関数の、θ x1 x2 プラス θ x2 x3 プラス θ x3 x1 が計算できるんですが、じっとにらめばすぐ計算できるはずで、まずプラスプラスプラスと来るとこれは 3θ ですね。3θ で、マイナスプラスマイナスと来るとマイナス θ ですか。こうですね、 3θ マイナス θ。 それからこれは、いつもこことここがキャンセルしますから、どっちに転んでもマイナス θ ですか。マイナス θ ですね。それからこれもいつもこことここがキャンセルしてますから、どっちに転んでもマイナス θ、マイナス θ です。それからここはマイナスプラスマイナスと来てるんで、上はマイナスセータですね。で、下はプラスプラスプラスと来てるんで、3セータです。よろしいでしょうか。そうするとこの表を見てやると Z 正規化定数ですね、 Z が計算できて、ここから分かるのは、Z というのは 3θ が2個ですね。だから2倍のエクスポネンシャルの 3θ、 それであと残り6個はマイナス θ なので6倍のマイナス θ と、まあ、これが正規化定数になるわけです。よろしいでしょうか。で、今の場合にはたかだかその8個しかなかったので、これも簡単ですけれども、だからこの x が増えるとですね、x が増えると、まあこれが例えば i イコール1から100くらい、10、100くらいあると、そうすると、今度はシャープオメガというのは2の100乗になるわけですね。2の100乗になるわけです。それからこれがこう全部の組み合わせというわけでもない場合もあるし、例えばまあ i がこう1から例えば100で、それでここの部分ですね、1がもっと複雑になったとします。1がこう複雑化します。複雑化したとしましょう。そうすると、ここのまあ大体何通りあるかすらもうよく分かんなくなるわけですね。いいですか。複雑化というのは、例えば、複雑化というのは例えばどういうことかというと、こうなんかグラフを書いて x1 x2 x3 例えば x4 というのがあったら、今は全部の組み合わせ考えましたが、例えばこうグラフで言うとこういうペアしか和を取らないとかですね、あとこんな風にこういうペアしか和を取らないと、例えば x1 と x2 x2 と x3 x3 と x4 とあと x1 と x3 しか取らないと、で x2 と x4 の組み合わせは取らないとかですね、こういくらでも複雑な状況を考えられます。というわけでそうなってくると、だいたいオメガというのがどんなものになるかって全部列挙するのも大変になるし、計算機で実際列挙するというのも、まあ、100くらいだとまだ大丈夫でしょうけど、これが増えていくともうほとんど無理な相談になるわけですね。で、まあ、こういう状況を称して、Z が計算できない状況とこう ここでは言っているわけです。で、あの MCMC というのは、まあそういう状況でも、これで大体あのこうなんというか この8通りの中のどれが出やすいかって分かるわけですね。出やすいかって分かるわけですね。で、出やすい状況というのになるべく多くなるように、あのこの X1、X2、X3 の組を、まあ、サンプリングして出してくるという、それがあのマルコフ・チェーン・モンテカルロ法です。ですね。だから例えばあのシータが正の数だとしたら、ここと3シータと3シータのこことここが出やすいわけですね。だから111とマイナス1マイナス1マイナス1のこう出やすくなってるわけです。だからこう MCMC でサンプリングするとこことここが非常に出やすいようにこう出てくるという、まあそういう方法がマルコフ・チェイン・モンテカルロという方法なわけです。それで、話を次に進めましょう。今日は証明一切なしというか、証明知りませんというあれですね。さてと、それで、MCMC はまあ非常にこう広い枠組みなんですが、その中の、まあ、メトロポリス法という。まあ、今日はこれをメインに説明しようと思います。でメトロポリス法というのは意外にこう単純でですね、まあ、メトロポリスアルゴリズムですが、意外に単純で、まあ、たった4ステップですね。グレブナー規定に比べたらすごく単純です。でまずですね、現在の、まあ、普通状態というかサンプルというか、まあ、状態と呼ぶことも多いんですが、これを状態というふうな物理用語ですね。サンプル X を出力しますと、もちろんあのなんか初期値は取ってあるんですけれどもね。で次に一番目に XI のうちの、まあ、X イコール時その中の成分一つ、XI をまあ、i は適当に取ってくればいいわけです。いいですか。で、2番目として、まあ、今、これはまあ、xi というのが、まあ、マイナス1か1にこう入るというような、そういう状況での説明です。で、今か xi を、マイナス xi にした状態を、状態とかサンプルですね、サンプルを、まあ、X ニューとしましょう。だから1箇所だけ変わったという状態ですね。1箇所だけ変わったという状態です。いいですか。それで次3番目として、R という変数に、P チルダーの P の x に割ることの p の x を入れます。だからこれは今正規仮定数はもちろん共通ですから計算する必要はなくて p テューダーの方を使ってもいいわけですね。そう生成します。いいですか。で次4番目として、まあ乱数を一つ生成します。生成します。でもし、もし、R が、R より小さいならば何もしない。だからつまり、x2 を捨てます。捨てます。でもし r というのが r より大きいならば、x には x2 を入れます。状態を更新するわけですね。サンプルを更新するわけです。それで、とこういうことをします。でこれをあのメトロポリスのアルゴリズムと言います。いいですね。で、注意として、注意としてですね、注意として、x が捨てられた場合には、もちろん2回以上、出力されます。だから GoToZero になった時にまた X を出力するわけですから、ですか。でだから、要するに確率が大きくなる方に中出ていくと。だからこの R の取り方考えるとですね、 R の取り方考えると、例えば R が1なら常にサンプルは X2 に更新されます。更新されるわけですね。だからそういうこと、そういうことはどういうことかというと、要するに、分布関数の大きい方へ移動しているということです。いいですね。ここね、R というのは0と1の間ですから、必ずその R が1より大きくなったら必ず新しいサンプルがこう増えていくわけですね。いいですか。だから起こりやすい時には x ニューの方が大きい、起こりやすい時には必ずそっちが出力されると。でより起きにくい場合にはこうサイコロ振るわけですね。 R というサイコロ振って、 ラージャールっていうサイコロを振って、起きにくい時にも、起きにくい時に行かないじゃなくて、起きにくい時にも、まあ、ある確率で起きにくい方に行くという。いいですか。それが、ここの部分なわけです。この部分ね。この部分というか、まあ、起きにくい時には、まあ、何もせずそっちには移動しないことが多いんだけれども、 R というサイコロの出方によっては起きにくい方にも移動します。これがこうです。だから例えば R というのが2分の1だったとしますよね。だから R が2分の1だっていうことは X 入が起こりにくいということです。 X よりね、はるかに起きにくいということです。2分の1ね。だけどここで振ったサイコロというのが、もし 0.9 とかいう数が出ていたら、その起きにくいけどそっちに移動するということですね。いいですか。それがメトロポリス法の要点です。で、さっきの例でちょっとメトロポリスをやってみますね。この例でメトロポリス法をやってみましょう。で、例でメトロポリス法をやってみます。で、例えばセーターというのを2分の1と取りましょう。2分の1と取りましょう。それで、初期ステートというのを何にしましょうか。まあ1マイナス1という、これを現在のサンプルとしますね。サンプルだとしましょう。で、どれでもいいので、成分の一つ XR を選びます。で、一つ選ぶ時というのは、まあ順番にやることが多くて、例えば i を 1,2,3 n まで行ってまた 1,2,3 と、まあ、こんな風に選ぶ場合が多いです。というわけで、ステップ0で選ぶのは、まあ、x1 を、i イコール1を選びましょう。だから一番最初のやつをこう選びます。そうすると xnew というのはマイナス1、マイナス1、1です。ですね。で、この状況で、この R という、まあ、遷移確率というんですか、遷移確率を計算します。遷移確率を計算します。そうすると、P の XNew というのは、これはいくつ？P ティルダですね。P ティルダの XNew というのは、セーター、マイナスセーター、それでマイナスセーターですね。これはエクスポネンシャルのマイナスセータです。それから P ティルダーの X というのはどうなってるかというと、これはエクスポネンシャルの、マイナスセーター、マイナスセータープラスセーターですか。だからこれはエクスポネンシャルマイナスセーターですね。というわけでこの場合遷移確率は1になります。R イコール1ね。で、遷移確率が1の時には必ずそっちに行くということなんで、まあ X というのは、まあ、1マイナス1違うマイナス1マイナス1、1という、これがまあ次の現在のサンプルになるわけですね。となると、で、次に今度はここをひっくり返すわけですね。2番目。いいですか。そうすると、XNew というのは、マイナス1、1、1と、まあ、こうなるわけです。ですね。それで、ここで、P ティルダーの XNew の計算をしましょう。そうすると、これはエクスポネンシャル、エクスポネンシャルマイナスセータープラスセータマイナスセータ、また同じか。そうするとこれは エクスポネンシャルマイナスセータになりますよね。いいですか。そうするとやっぱりこれ R イコール1ですね。したがって新しい X というのはマイナス1、1、1と、まあ、こうなります。で次に、これなんですけれども、ひっくり返しますね。そして X ニューというのは今度はマイナス1、1、マイナス1とこうなります。で、P ティルダーの X ニューを計算するとこれはエクスポネーシャルのマイナスセーターマイナスセータープラスセーター、また同じですね。いいですか。だからこの場合もやっぱり、R イコール1となって、そろそろ R イコール1じゃない例が欲しいですが、まあいいや、X イコール、マイナス1マイナス1と、まあこうなります。となりますね。で、また今度1に戻らなきゃいけないですが、いつまでたってもちょっと同じことするの嫌なので、どうしましょうかね。次真ん中戻しましょうか、こうだんだんこっちに行ったら今度こっちに戻すことにしましょうかね。ここに戻すことにしましょう。そうするとX ニューは今度は、マイナス1マイナス1マイナス1となりま す, です、ね、そうするとですね、この今度はグッとこれ確率でかくなるはずだな、X ニューというのはこれはエクスポネンシャルの、セータープラスセータープラスセータだからエクスポネンシャルの3セーターですよね。というわけで、R というのはエクスポネンシャルの2セーターになって、これはもう当然1より大きいんで、これも、X イコール、マイナス1マイナス1マイナス1となります。ですね。で、この次のステップでようやくちょっとノントリビアルなことが起きそうですね。次ここに行きましょう。ここに行きましょう。そうすると X ニューというのは1マイナス1マイナスとなります。ですね。ですね。そうすると P ティルダーの X ニューというのはこれはエクスポネンシャルのマイナスセーターとなります。ですね。それで R というのは、どうなるかというと、エクスポネンシャルのマイナス、3セーターだから4セーターになるんですね。4セーターになります。いいですか。でこの時に初めて R が必要になるんですが、今 R が、これよりも大きいとしますよね。すると、X ニューを捨てるわけですね。捨てるわけです。そうすると、今度は、新しい X というのはやっぱり変わらずに、マイナス1、マイナス1、マイナス1となるわけです。となるわけですね。とこの辺になるとだんだん雰囲気がこう分かると思うんですけれども、実際こう出力されているものをこう見てやると、まあ、これが出力されて、で次はこれが出力されて、でこれが今度これが出力されて、で次はこれが出力されて、で今度これが出力されて、でこれが出力されるわけですね。いいですか。で、さっきからあの分布の確率の計算をしてますが、要するにマイナス1マイナス1マイナス1の非常に起きやすい あのサンプルなわけですね。起きやすい状態なわけです。だからこの起きやすい状態になるとあのラージ R っていうサイコロ振りが効いてきて、であのそこからちょっと動きにくくなるわけですね。だからこれとこれは起こるわけです。いいですか。でこれひっくり返すとまたこれと全く同じ状況になるんですけれども、今度は R が R より小さいかもしれないということが起きるわけですね。そうすると新しい状態に移っていくわけです。いいですか。でもあの非常に確率の多いこのマイナス1マイナス1というのは何度か余計に出ます、というそういうことです。でこれがあのメトロポリス法というものです。よろしいでしょうか。さてと、それで、メトロポリス法はいろんな状況に使えるのですが、サンプル生成させるだけじゃそんなに役に立つわけでもないんですけれども、例えば利用法としては、利用法としてはそのの、期待値計算ですね。で例えば AX というまあ、A っていう量の期待値を計算するには、まあ、ちょっと離散の場合に書けば、こういうものをこう計算すればいいわけですね。まあ、これが期待値になっているわけです。でメトロポリス法あの MCMC ではEA というのを大体何で近似するかというと、M 分の1の、AXP キルダ X とこれで近似します。オメガじゃないやですね。で M というのは A と S の個数というで、こう S は サンプルです。いいですか。だからまあある意味で、対数の法則の拡張になっているわけですね。で対数の定理というのは確率論で非常に精密化されてますけど、MCMC の数学がどの程度できるかできてるか私は知りません。知りません。 だから MCMC っていうのはマルコフ・チェイ・モンテカルロっていうのはものすごいよく使われている方法なんで、当然誰かマルコフ・チェイ・モンテカルロに関する対数の法則っていろいろやってると思いますが、収束スピードも込みでやってると思いますけど、知りません。私勉強してないんで知りません。前回やったブフバーガーアルゴリズムは私はもう何年間研究してるんだろうね、二十数年研究してますが、 MCMC っていうのはまだやり始めて1年の初心者ですから、私に聞いてもよく知りません。でも、まあ、当然やっていそうでしょう。だからこういうの収束速度がどうなるかとか非常に問題だし、大体今の例えばメトロポリス法で本当に収束するのっていうのね、気になりますよね、数学科の人は。きっとそういう定理あるんでしょうけど、まあ知りません。多分私が使うときには本当に数学として使うんじゃなくて、全然自分が数学関係者だということを忘れて使ってますから、今まで気にしたこともない。というわけで、数学に興味がある人は各自気にしてください。いいですか。で、まあ、例えばこれがだから典型的な使い方ですね。でこれは正規仮定数も不要なわけですね。大体だから考え方としては、こう M 分の P ティルダ X というのがやっぱこう Z にこう行くんだろうというような感じのことが考えるわけですね。だからサンプルがこう多くなってくると、まあ大体これがこう正規仮定数に等しくなるというのは雰囲気としてわかると思います。さてと、で、メトロポリス法の実際なんですけれども、この辺も非常に経験的な話なのですが、まずですね、最初に出てきたサンプルは、まあ、乱数というか乱数の挙動というかサンプルの挙動があんまり良くないんで捨てることになっています。でこれをバーンインと言ってます。それから2番目、その後その出てきたサンプルをサンプルは例えばこう3回に1回とか、まあ、スキップして、採用します。採用するわけです。だから例えばサンプルがですね、1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- 1-1-1と、1-1と、まあなんかこんな風にこう出てきたとしたら、3回に1回例えば採用ということだと、実際その乱数というかサンプルとして使うのは、これというわけですね。こういうふうにこう作業しなさいという。まあこれこの2つ、これもどのくらいこういう立場からきちんと 数学的に解析されているのか私は知りませんけれども、実際やってみると確かにこういうことしないと質の悪いサンプルしか出てきません。よろしいでしょうか。そしたら、今日配ったプログラムの解説をしましょう。で、今日配ったサンプルプログラムは、メトロポリス法、ちなみに MCMC と呼ばれるものはメトロポリス法だとか、例えばなんかギブスのなんとか熱浴法だのなんだのいろいろありますけれども、まあ基本的な枠組みは全く同じです。だから、まあメトロポリス法で話をずっと進めましょう。で、メトロポリス法で、正規分布に、ランスを作るという、まあこういう例題をやってみましょう。で、正規分布を作るためには、これはもちろん専用の方法がいろいろあるので、まあ考え方を理解するのと、まあメトロポリス法の癖を見るために、こういうことをやります。いいですね。で、正規分布っていうのは、まあ皆さんよくご存知のように最近ようやく覚えたんですよ、ちゃんと、これのマイナスの2倍の、なんかこうシグマ事情じゃない気がするな。まあいいや。x-μ の事情という。これが、正規分布ですよね。いいですか。で、ちょっと字が汚いですね。のシグマ事情と。で、μ と、μ はこれ平均で、それからシグマはまあ分散と、まあこの2つはパラメータです。ですね。で、これをまあ P の X とこう書くと、当然のようにこれは正規仮定数がきちんとついているやつですから、PxDx はこう1になります。まあ、皆さんはこれスラッと覚えられるし、覚えられると思いますけど、やたら2が多いと覚えとけば簡単に覚えられますね。なんかルート2が出てきてさ、2が出てきてシグマの事情が出てきてですね、やたら2が多いと私は覚えて書いてます。で、今ここの例では、μ イコール0ですね。 μ イコール0です。それからこのプログラムの例では、2のシグマ事乗分の1が 0.01 という、まあ、こういうもので、書いていますですね。で、正規仮定数必要なくって、だからこう P ティルダ X というのをどうやってるかというと、マイナスラムダ X の2乗と、でラムダイコール 0.01 という、まあ、こういう状況にして、メトロポリス法でこう作っています。ですね。で、このプログラムを書いている、言語というのは R っていう言語で、統計システム R というやつです、まあ、非常によく使われています。で、ダウンロードしたい人はあの Mac 版、あの Win 版、Unix 版とこういろいろありますね。それからあのオレンジ2では R エンターって打てばあの動いてくれます。それでダウンロードしたい人はここに書いてあるようにあの HTTP の、www.rproject.org というここにあの、いろんなシステムの、パッケージが置いてありますからここからダウンロードしてください。あとはプリントに書いてありますがあの統計単に R だけ入れるとほとんどヒットしないのであの統計と R という2つの言葉入れればあの Google にいっぱい R 関係のものがヒットしますからそこでも見てください。あとあの本なんかもたくさん、出ています。でここのプログラムではまあ普通のその C とかとかと同じようなことしかやってませんが例えばあの統計関係のもちろんいろんなアルゴリズムも組み込まれているんですが、統計に関するあのアルゴリズムとあとはこう、ビジュアリゼーションというやつですね可視化があのグラフにしたりですねそういう可視化がのいろんなパッケージが充実しています。で例えばあのヒストなんとか M というのはこれはあのヒストグラムヒストグラムをまあ表示します。まあ後でデモを見せますけどね。ところで最近は小学校私は小学校の時にヒストグラムって習ったんですけど最近は小学校の教科書もペラペラになって小学校でヒストグラムってやらないんだっけ。やらないのも中学校はやらない。もしかしてヒストグラムってずっと知らずに大学生になったり、まあ、見たことありますよねこんなやつねこういうやつこういうやつあのこんな感じのやつがヒストグラムあのだから点数が0点から20点の人がこう20点から30点の人が何名とかこういう格好ですね。これがあのヒストグラムです。で、こうヒストというコマンドがあったらヒストグラムもすぐ、表示してくれたりします。で、今からちょっとプログラムを実際読んでみましょう。それで、このプログラムはあの、まあ、短くするためにこのバーインというのは入れてありません。だから最初捨てるということはやってないですね。それからサンプルをただしスキップして取るということはやっていま す, です、ね、それでですねまず、R のプログラムで覚えておかなきゃいけないことはえっ、ー、と普通のプログラム言語とちょっと違うのはまずこう変数名こう式こう書くと、右辺を計算して変数に代入というこういう意味です。で、まあ、あの普通のプログラム言語ではこれは、これはまあイコールと普通の言語ではと書くことが多いですね。 ですが、まあ、不等号マイナスというので、代入をします。他には何かあったかな。あ、そうそうそう、大事なものが、データ型でですね、例えば C の N というのはこれは何かというとサイズ N のベクトルを生成します。生成します。それからですね、アレイのこれなんか変だな、 C の N でサイズ N かい、違う気がする。違うね、サイズ N じゃないや、失礼いたしました。例えば C の2354とかこんな風にすると、ベクトル2354を生成します。いいですね。だからここはここに来るのはベクトルの各要素。で、アレイっていうのは、まあなんかこう初期値をこう書いて、初期値。で、ここは、ここにこう形を書くわけですね。形を書くわけです。これはベクトルとは限らなくて、なんて呼べばいいんですかね。例えば、例で書いた方がよくて、アレイのこれはまあ配列を生成、配列を生成するんですけれども、アレイの例えば0の例えば C の3とかこう書いたら、これは長さ3の配列です。配列です。それからで、ゼロで初期化。期化します。それから、アレイの、例えば0の C の3にと書いたら、これは 3×2 の配列です。それから、例えば、アレイの0の C の335とかこう書いたら、まあ 3×3×5 の配列を作ると、配列を作ると、まあそういう意味ですですね。 3×2 というのは要するにインデックス ij がつきますとですね。 3×2 というのはだからインデックス i と j がつきますと。で 3×3×5 というのはインデックス ijk がつきますと。で i は待って、0から始まるんだっけ、1から始まるんですよね。i は1から3、それから j は、j も1から3、それから k は1から5っていうつくような、こうインデックスがつくような、まあ、配列がつきます。そういうことです。で、こういうものを例えばこう m というものに代入すると、例えば m の1に例えば5を入れて、M の2に4を入れて、M の3に1を入れるとか、まあなんかこういう代入ができるわけですね。いいですか。というわけで、R ではこうベクトルというデータ型と、あと配列というデータ型を非常によく使います。で、その他リストとかデータフレームっていうのがあるんですが、いろんなその R の組み込み関数はこの他にリストとかリストのちょっと特殊なやつが データフレームというやつなんですが、まあ、こういうあの R の組み込み関数はいろいろあるんですけれども、まあ、組み込み関数を正しく使うには、こういうベクトルだとか配列だとか、あとこうリストデータフレームっていうものが何かというのはちゃんと分かってないと R の組み込み関数は正しく使えません。だからまあ今はまあ、あの配列までしか使わないんでそこまでしか詳しく解説しませんが、あの R の組み込み関数をいろいろ使いたい場合には、あのリストとか、リストは何か、データフレームは何かというのをきちんと把握してから使ってくださいですね。それで、プログラムでですね、まあ、見ると、まずですね、Windows 版と Mac 版はあの画面でいろいろ編集して実行できるって楽なんですが、 Unix 版もついてはいるんだけどめんどくさいので、Emacs でソースを書いてこのソースコマンドで、実行します。だから普通のプログラム言語だと、例えばロードなんとかってこう書く、こいつですね、これと同じものなわけです。いいですか。それでですね、ラム 0.01 はいいですね、ラムダですね。それからサイズというのは、サイズという変数は、まあ、生成するサンプルの、まあ、個数です。で、X というのが、まあ、X にはこれサンプルが入ります。これは、まあ、乱数列ですね。乱数が入ります。で、今、初期状態は1になっているわけですね。それで、I というのは、まあ、生成済みのサンプルの個数が入ります。そうね。で、スキップという変数は、これは0か1か2点点点までいって20までの数を取るんですが、要するに20回に1回、あのサンプルを、採用します。採用する、まあ、それをコントロールする変数です。いいですね。それから、まあ、ここまでいって、で M というのには今説明したあれなんですが、まあ、M1 からM の、今サイズは400取ってるんで、ここにはまあ生成した、サンプルランスをまあ格納します。変数の使い方はそういう感じですね。それで、ですね、ホワイルの、まあ、I がサイズ、まあ、これでこうくくって、要するにサイズを作るだけ、繰り返しをするというわけですね。それから次のこれ組み込み関数なんですが、1と。で、これは、R は、ランダムの略。で、UNIF は、ユニフォームです。 だからこれ一応乱数を作るわけですね。でこれ1というのは1個だけ、1個生成せよというわけです。だから一応乱数を1個生成 しなさいと。で、runif っていう関数は常に、0から、まあ0以上1未満の間で乱数を作るんですかね。いいでしょうか。で、とにかく p という乱数を振るわけです。いいですね。で、p が 0.5 以上だったら d を1にして、そうじゃなかったら d をマイナス1にしなさいというわけなわけで、d というのは、これはまあ1かマイナス1なんですけれども、これはだから移動する。移動方向をまあ決めてるわけです。だから1回サイコロ振ってどっちに移動するかっていうのを決めてるわけですね。まあ、さっきはI の選択をしてたんですが、まあ、今の場合にはさっきのこう I の選択に、要するに変える XI の、選択に調子を、まあ、乱数でやってると。そうしています。いいですね。で、X2 というのが、これがまあ、これはだから XNew に対応します。対応するわけですね。いいですか。で、R というのが、これが、だから P ティルダーの X2 ですね。で、これが P ティルダーの X です。だからこれが確率なわけですね。で、RR というのが、要するに R に相当するわけです。あのメトロポリス法の R に対応しているわけですね。で、R が RR よりでかかったら、ステートを更新しなさいというわけですね。で、このスキップ動向というのは、だから20回に1回 MI に格納するという、そういうことをやっているわけです。いいですか。で、30回か。20回か。20回ですね。だからスキップを用いて、だから X を M に保存しているわけです。保存しているわけです。いいですね。で、これでまあホワイルでこうサイズに達する、だからサンプルが400個取れたら終わりますということです。いいですね。で、まあ、M には例えばだから、例えば M1 にはこれ1から始まってますよね。1が入って、それで M2 にはまあ0が入って、 M2 にはまた0が入って、で M3 にはマイナス1が入って、で M4 にはまた0が入ってって、まあこんな状況になってるわけ、なってるとするわけですね。そうするとこうヒストのM というのはどうなるかというと、0で1で2で、マイナス1でマイナス2なんですけれども、0が全部でこう3個あるので、ここは高さ3なわけですね。それから1が1回ですから、こういう感じであると。それからマイナス1が1回ですから、やっぱりこういう感じになるというわけです。だからこれがまあ正規分布みたいなこう真ん中にこう集まってる形になってれば、まあそれっぽいという、それっぽい乱数ですよということ ことになるわけです。いいですか。でこれでね、今見てうっと思ったんだけど、0.01 っていうのは大丈夫かな、これ。0.01 大丈夫ですよね。これあの、ラムダの値によっては、この移動を1じゃなくて、1じゃなくてその 0. 何とかとか、D ですね。D に当たるやつね。今移動は、移動は1-1なんですが、ラムダの値によってはこれをもっと小さい値にした方が良いはずで、これはあのラムダに依存しますよね。ラムダの値によっては 1-1 なんて移動してると全然なんか非常に妙な現象が起きるはずなんで、そこはちゃんと調整する必要があると思いますですね。でこれがまあプログラムの解説で、実際まあ動くところを一回見ましょうか。まあ、見ても見なくてもいいっていいんだけど、今一回くらい見といた方が